皆様、おはようございます。暑い日になりました。神様が、義の太陽を暑いほど照らして、くださると、感謝だなと思います。日焼けには気をつけたいと思いますけれども、今日、墓前礼拝が、午後持たれますけども、どうか、暑さに、体調を崩さないように気をつけていただければと思います。さて、今日ペテロの手紙の、今拝読しました第一の手紙の3章8節から12節を見てまいります。12節に、すみません、8節にですね、最後に言いますと言いながら、パウロの手紙もそうですけども、最後にからが長かったりもするんですけれども、とても大切なことだと、覚えて、ペテロは、この箇所を強調して語っているかと思います。祝福を受け継ぐために、召されたのです。そう言われた言葉を通して、祝福を受け継ぐことができるように、聖書の勧めを共に確かめていきましょう。8節と9節をもう一度拝読してお祈りいたします。ペテロの手紙第1、3章8節、9節、最後に言います。皆一つ思いになり、同情をし合い、兄弟愛を示し、心の優しい人となり、謙虚でありなさい。悪に対して悪を返さず、侮辱に対して侮辱を返さず、逆に祝福しなさい。あなた方は祝福を受け継ぐために召されたのです。天の父様、この箇所をどうか私たちに明らかにしてくださり、心に刻ませてください。あなたがせっかく十字架と復活をもって罪をあがない用意されました祝福を、私たちが一つ一つ満たされてゆき、そしてあなたの栄光を表すことができますように、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。祝福を受け継ぐために召されたのですという言葉は嬉しい言葉です。この、手紙を受けた、小アジア北部の、教会、そして、すべての教会は困難の中にありました。迫害のために、集会が脅かされたり、仕事が脅かされたり、また、財産が脅かされたり、生活が脅かされたりという困難の中にありました。その中で救われても辛いことが多いのではないかと考えてしまいやすい状況にあったことを覚えます。ペテロもやがて殉教していきます。しかし祝福に受け継ぐために召された、救われたということを覚えていてほしいと、この箇所で最後に言いますと強調して私たちに語っています。今日短い箇所ですけども、祝福を受け継ぐにどのようにすればよいのかということが、今日の箇所の今お読みしました前半であり、そして後半はなぜそうなのかということが告げられています。この二つのことを共に御言葉から確かめ、私たちの日々に生かしたいのです。 この前半、祝福を受け継ぐためにどうするか、まあ、神様に喜ばれることを求めると言えば一言なんですけども、ペテロはまず具体的に教えています。主語に書いた太字のところにありますが、一致と愛と謙虚、これを目指すこと、さらには悪に対して祝福をもって応じよ、勝利せよと告げられています。それはイエス様が教えられたことであり、神様が喜ばれることです。一つ一つ確かめてまいりましょう。一つ思いになりとあります。8節の1行目の中頃ですね、最後に言います。皆一つ思いになりとあります。教会に私たちは結びつけられて、その結びつけたお方は唯一なる神であり、しかしながら父子聖霊の三つの人格と言っちゃ悪いですけど、神格ですね。神様の格。格という言葉は、格が上とか下とかいろんな意味で、どんなあり方かということを教えていますけども、人格、神格というのは、それぞれの存在の単位です。私とあなた、また私とあなた方と、それぞれ区別された一個の命として分けることができ、それぞれが自由を持っている、またそれぞれを大切にしなければいけない、互いの関係を持つ存在です。ですから、それぞれ自分で考えて行動して決めて責任を持つ、まあ、大人になればそういう立場ですね。そして神様はこの三つの父、子、聖霊の核を持って、それぞれ自由でありながら愛と信頼によって一致して一つのお方です。そしてただお一つのお方を頭として私たちは集められ、そして御子キリストを頭として歩んでいます。ですから私たちもそれぞれ違う性質も持ち、考え方もいろいろ違いますし、性格も違うし、立場も違いますけれども、互いに一致を保つように、それが神様の栄光を表す姿だ。一致と平和を保つようにと教えています。それぞれが神様の御心、神様に喜ばれることを求めるならば、それぞれの個性を生かしつつ、互いに調和して一致を保つことができるんです。バラバラで互いに争って、また、時には分裂してしまうということがなく、相手のことを思いやり、そして喜びや悲しみを共に追い合うものでありなさいと教えています。これが同情し合いですね。さらに、兄弟愛を示しとあります。私たちはキリストにあって家族です。運命共同体です。互いに大切にしていることを 言葉や行動に表していくんです。言わなくても分かるでしょうという部分もあるでしょうけども、表すことでより確かになるからです。そして心の優しい人となりとあります。憐れみと思いやり、それぞれ得意なとこも苦手なところもあります。ペースも違います。また大切だと思うことも違いますけども、体の中の各器官が、目は目、鼻は鼻、口は口と、内臓もさまざまな、器官に分かれて、それぞれの役割があるように違って、良いように神様は一つの、教会の、体の器官として私たちも集められましたから、得意なところ、強いところは他の人を助けるために、用い、また弱いところは、また弱い時には助けていただく。私自身も弱さたくさんあります。家族はよく知っていると思いますから、聞いてみていただければと思います。私がどういう時にパニックになるのかとか、私はこういう時に間違いやすいかとか、家族よく知っていますので、あまり悪用しないでくださいね。まあ、そういう中でも互いに助けられ、助けて、互いに一致を保つのです。また長いスパンを考えましょう。今、抱っこしている子たちがやがて私たちを背負うかもしれません。今元気な時に子どもたちのためにどうしたいと思います。また子どもたちは大きくなったら、おじいちゃんおばあちゃんになった方を助けてくださいね。そしてこれが難しいチャレンジはありますけども、なすべきこととして九節のことが告げられています。難しいなと思いつつ、準備しました。悪に対して悪を返さず、侮辱に対して侮辱を返さず、逆に祝福しなさい。あなた方は祝福を受け継ぐために召されたのですと、あります。悪を返さない、侮辱を返さない、そうしないと、火に油を注ぎ、また悪に陥るなということは受け止めたつもりだったんですけども、逆に祝福しなさいと。ちょっと読むとですね、私に意地悪した人に神様の祝福がありますように、いいです、いいです、これでいいです。あなたは素晴らしいですと言えるかと言えませんよね。言ってはいけないとも思います。それは悪いことを応援することになって、その人のためにもならないからです。謙虚、つまり相手を尊敬して、しもべとして使えることも大切ですが、悪に対して、謙虚に、なかなか難しいです。悪いものに負けてはいけないと思うと、強くならなくてはというふうに、決して相手のペースに巻き込まれてはいけないと考えてしまいます。では、 悪くてまた侮辱する相手を祝福するとはどういうことでしょうか。好きで悪を行っている方はいないかと思います。一旦入り込んでみた悪いしまった悪い習慣や悪い道、また自身が受けた悪い扱い、それが染みついてしまったり、また自分のやむにやまれない思いを隠そうとしたり、私が弱い立場になってはいけないと思って強がったり、もうそんな中で悪に手を染めてしまったということも多いと思います。根っからですね、私は悪を行うことが趣味なんですとかですね、レジャーなんですという方はなかなかいないかと思います。またそういうふうにまでなったとしてもですね、最初はそうでなかったかと思います。悪を行う人を祝福するというのは、真の祝福を受けられるように尽力すること、祈り尽力することです。まず相手が祝福されるためには、悪に私たちが負けてはいけませんね。巻き込まれてはいけませんね。悪をしなくても満足し、また豊かに平安と力を持って歩めることを身をもって証明します。そして相手が祝福を受け継ぐためには、火に油を注いではいけませんけども、この道は良くないということを相手が気がつくように正します。イエス様は捕らえられたときに、不当に打たれたときに、なぜ私を打つのかとはっきりと抗議されました。それは相手の祝福につながることです。同時に、この方も神様に愛されて救われるべき方なんだということを覚えて、取りなしの祈りをします。そして証しの機会を祈って、機会が与えられたら、私もかつて悪の道を、神様を信じない道を歩みましたけど、神様が救ってくださったから今幸いのうちにあるんです、あなたにもイエス様の愛が注がれていますよと証しし、そしてその方が死を求めていたら、忍耐深く愛を持ってキリストを伝えていく、福音を伝えていくのです。こうしてやがて心から、あなたは素晴らしいと祝福できる人に神様が変えてくださるのを見て、心から祝福できるようになることを信じ続けて関わり続ける、それが悪い人を祝福することであることを覚えましょう。私自身もかつて悪気というか、趣味みたいにクリスチャンのことをからかったりしてたことを思うと恥ずかしいんですけども、忍耐を持って祈ってくれてたんではないかと感謝しております。こうして悪に対して祝福を持って、神様がそういう私たちの願いを覚えて、私たちの労苦を覚えて祝してくださるので、その祝福を持って勝利いたしましょう。私たちはキリストと共にどうして祝福されるために召されたんですか。キリストのために生きて、そして仕えていくことは 私たちにとって何より祝福ですし、キリストが栄光を表されたのは、罪ある私たちのために犠牲になられ、救いの道を開かれたからです。その祝福のうちに、罪や悪の中にいる方たちも入れるように祈り、尽力いたしましょう。さて、では後半の部分です。どうしてそのようにすべきか。道と愛を示し、そして謙遜になり、そして善をもって悪に勝利し、相手を祝福する。その答えは、神様がそのようなお方だからです。もう一遍、10節から12節を拝読いたします。命を愛し、幸せな日々を見ようと願う者は、舌に悪口を言わせず、唇に欺きを語らせるな。悪を離れて善を行い、平和を求めそれを追え。主の目は正しい人たちの上にあり、主の耳は彼らの叫びに傾けられる。しかし主の顔は悪をなす者どもに敵対すると。なぜそうすべきかということが、この中の12節に集約されています。10節11節は先の8節9節を詩の形で、繰り返していますね。そして主の目は正しい人たちの上にあり、主の耳は彼らの叫びに傾けられると。神様が願っておられる正しい道に歩もうとするならば、あなたは祝福を受け継がれる、受け継ぐことができる、だからと訴えているのです。この10節から12節を振り返ります。命、英語では life、 命は生命力以上に生きることを表しており、日々を、人生を歩むことが命です。命は生涯、人生とも言い換えることができます。命を愛し、つまり命を大切にする、それが言い換えれば、日々を幸いなものにするということです。生まれてよかった、生きててよかったと、神様と、そして主にある兄弟姉妹と一緒に感謝して喜び合う、それが命を大切にすること、人生を大切にすることです。私たちはどうしたって生きていくと困難はあります。辛いことはあります。必要な試練と納得できることも、どうしてこんなことがと納得できないこともあります。しかし、よかったと言えるように神様がしてくださるという約束があります。ロマ書の8章28節にある通りです。なかなか困難なんですけども、必要なことは最初の8節9節にも、この10節の続きにもありますように、悪を避けて善を追い求めることです。神様に喜ばれることを追求して、神様が喜ばれないことについては離れる。どんな 悪があるか。悪行、欺きを語るなと告げています。なぜ悪口を言ってしまうのかっていうのをちょっと考えてみていただけますか。どうして悪口言うんでしょうか。そして、一時的ですけどもスカッとしたりですね、ほっとしたりってしまいなりますよね。そして、親しい方と悪口言い合ってしまうということもよくあります。なぜ悪口を言うんでしょうか。それは今の困難を私たちが我慢しなきゃいけないのは私のせいじゃないんだと思いたいから。自分が蒔いた種で苦しんでるんだったら自分が反省しなきゃいけませんね。でも私のせいじゃない、私は正しいんだと思うことができる。また相手が悪い、相手の方が劣っていると言えることは、自分は正しいんだ、自分は優れている、自分は偉いんだと思いたいからそうしてしまう。そういう心理が働いているのではないかと思うのです。いかがでしょうか。でもそれは本当のことじゃありません。確かに他の人たちが悪い部分があるかもしれませんけど、それは自分に返ってきます。私たちもそういう悪いことを言ってしまう。悪口言ってること自体が良くないですから。自分が良くないことを、良くない部分を持っているというのを認めると他の人を悪いと言えなくなってしまうし、自分が神様や人々にごめんなさいを言わなきゃいけない。でもそうしたくないから、自分が足りないこと、間違ってること、それをないことのようにして偽ってしまうことがあります。自分は褒められるべきものじゃないのに褒められたいと思ってしまって自慢をしてしまうということにもなります。これは偽り、欺きになります。本当に正しいというのは、神様が私たち自身に与えたお考えと、計画と一致していることです。神様を愛してますか？神様を信頼してますか？神様と共に歩んでいますか？そのためのどうすればいいかは聖書に書いてあります。でもそれを守れません。聖書の教えは、集約すれば、全力で神様を愛し、隣人を自分と同じように愛することですが、なかなかできることではありません。イエス様は律法を引いて、あなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くして、力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい、これらより重要な命令は他にありませんと告げられた通りです。悪いとはこれを守れていない状態です。しかしそれは罪に支配されている限り完全には守れません。 ただ神様には守らせることが可能です。守れるように救うことが可能です。守れるように救われるために信じさせることができます。ただ主の皆を呼び求める者はです。神様にこの幸いを願う者は、神様にまず救っていただき正しいものとされる必要があります。それが第一歩ですね。そして第二歩目としては、救われた者として神様を呼び求めて、私を清くしてくださいと自分のまだまだ清められていない罪を告白してイエス様に変えていただくことです。三歩目、バプテスマとかですね、奉仕とかそういうのは置いときますけども、神様のために自分を捧げることです。イエス様を主として、自分を義の奴隷として捧げるときに、イエス様は存分に私たちを清め、用いてくださいます。そのときに、主の目は正しい人たちの上にあり、主の耳は彼らの叫びに傾けられる。これが実現していきます。そして、困難にあっても、悪に悪を返さず、侮辱に対して侮辱を返さず、逆に祝福することができます。いや、主がそうさせてくださいます。このキリストが明かしされた祝福を受け継ぐために、つまりキリストから受け継ぐために私たちは召された、救われたのです。その時主は、よくやった、良い忠実なしもべだと喜んでくださいます。この世でさまざまな良いもの、祝福があるでしょう。しかしそれは一時的なものです。しかし神様の祝福はいつまでも残ります。そして神様の祝福をいただいたら、そのついでに他の祝福も与えられます。そのことを覚えましょう。最後に、ダニエル書、司法には書きませんでしたけれども、ダニエル書の12章、旧約聖書の何ページでしたっけ、1532ページの12章の3節、拝読いたします。ダニエル書12章3節、賢明な者たちは大空の輝きのように輝き、多くの者を義に導いた者は世々限りなく星のようになる。神様はこの祝福を用意しておられます。この祝福が受けられるならば、老苦も吹き飛ぶのではないでしょうか。神様は祝福を用意しておられますので、その祝福を受け継ぐものとしていただきましょう。天の父様、どうか私たちにあなたの祝福を受け継ぐものへと導きをお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。